今日は主労の手術といいまして、いわゆる受難週の最初の日であります。今日からの1週間は全世界のキリスト教会、これは宗派あるいは伝統を一切超えて、カトリック教会、ギリシャ正教、プロテスタント全てを含めて皆共通して、今日からの1週間大事に守るのです。それは言うまでもなく、聖金曜日と唱えられるこの今週の金曜日にイエスが十字架にかかられたっていうことに関わるからです。イエスの十字架の出来事なしにキリスト教はあり得なかったからです。この主労の手術というのは、イエスがエルサレムにお入りになるときに、民衆が主労の枝を振ってイエスを迎えたという記事に基づいて主労の手術というふうに呼ばれるわけですね。今日は正面をご覧になって、あれちょっと寂しいとお感じになる方がいたかもしれません。十字架がかかっていました。これは姉妹教会の一礼拝の時に高畑教会の方が持ってきてくださって、お貸しくださってたもんですね。特に礼拝終わったのですが、高畑教会の方が持ち帰るのをお忘れになって、それで我々がずっと使わせていただいて、あわよくば受難週もなんて思ってたんですが、そうはいかないで、ね、先日取りにお見えになりました。それは今日のカトリックのミサでこれが必要なんです。この主労の手術っていうのはやはりマーチをなさるんですね。そしてこの十字架を先頭に立てて、お手製の3つの十字架が組み合わさっているので、3つの姉妹教会の礼拝の時にふさわしいということで用いられたのですが、そういう主労の手術であります。今日の福音書は長かったのですが、イエスの十字架の様が詳しく述べられておりました。その中でも特に39節から40節、そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し3日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい、いうふうに罵って、同時に宗教家たち、当時のしかも指導的な宗教家たちがイエスを侮辱して、他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう、というふうに言ったという言葉ですね。私はこの宗教家たちが罵ったっていうところに、宗教の恐ろしさって言いますか、難しさを覚えるのです。キリスト教の側から見ると、これはしょっちゅう申し上げますように、あらゆるキリストの伝記の映画では、この最初イエスを罵った人たちを悪人に描いています。本当は当時の人々を真面目に、そして指導する立派な人たちが大半だったわけですね。宗教というのはキリスト教を含めて一番肝心のイエス様をクリスチャンが十字架につけてるっていう場合が多いのじゃないかっていうことをしっかり読み取らないといけないというふうに思うのです。イエスを十字架につけたのはこの律法学者、祭司長たち、長老たちばかりでなくて、私たちもつけているかもしれない。それはどういうことかっていうと、他人は救ったのに自分は救えない。今日はここに焦点を絞ってみたいんですね。本当の救い主だったら、メシアだったら、この人たちが罵ったように、えいっとばかりですね、自分も十字架から飛び降りて他の人もあっという間に救ってみせるっていう奇跡の力があるのが本当じゃないかっていうふうに思う。これは私は純説の真理っていうんですね。それに反対するのは逆説っていうことですが、いいことはいいことだ、それしかない。人間はいいことをしなきゃならない、信じることはいいことだ、 いいことの中に入っていれば、その価値観から見て悪いことっていうのは排除するということですね。ですから、ここでこの人たちがイエスを罵ったっていうことは、大変な傲慢だったわけですが、しかし、最初にも申しましたように、私たちもそのように言いかねない、あるいはそういうことをしかねないということをしっかり覚えたい。それはどういうことかっていうと、先ほどからですね、信じることはいいことなんだという意識から自由にならなきゃいけない。つまり最初、律法学者たちというのは、自分たちはそのいいことの最頂点にいるというふうに思う。信じている。自他ともに認じているわけですね。しかし、イエスがお示しになった真理は何かというと、自由は逆説なのだということです。最も暗い神の子が、最も悲惨な十字架に、しかも神に見捨てられて、そして十字架の死を遂げなければならなかった。もちろん十字架からも降りることができなかったという最高の悲惨さ。つまり神がイエスの呼びかけにもかかわらず手をお出しにならなかったのは何かというふうに考えると、それは私たちに事の真理を示すため、神の一人子が自らこの悲惨な十字架で死ぬという愚かにも見える。そのことを通して、自由は逆説なのだぞっていうことを示そうとした。イエスはしばしばそうおっしゃった。得ようと思うものは捨てなさい。偉くなろうと思うものは使いなさい。全部そうですよ。逆。つまり、本当の自由っていうのは、両面を持っているっていうことです。いいと悪い。だけど、先ほど言いました、純説のあり方っていうのは、いいっていう方だけに行って、悪いという方をできるだけ捨てていく。自分の中にも悪いはあるんだけれども、普段もあんまり意識しないようにする。そして、いつもいい方だけ。っていうふうになるから、だから、世の人が、クリスチャンは偽善者だっていうふうに見たりする。それはいかにもですね、何かすると、私いいことしていますっていうのがプンプンに酔うからです。イエスはそうではなかった。いいことに徹底している人たちから見たら、イエスはその規定の中に入らない。規則は全部破るし、何かとてもチャランポランに見える。しかも見ろ、人を救って言っといて自分は救えないじゃないか。こんなインチキはないよっていう。十字架につけた人たちは本当に開催を叫んだ。自分たちは悪の極みを滅ぼした。インチキの神を滅ぼしたんだっていう意識を持ったに違いない。勝とうとか、あるいは正義のためだとかっていう、それが振りかざされると、全部純説。つまり反対側を排除するってなって見えなくなるっていうことですね。しかし、イエスは他人は救ったのに自分は救えなかった。これはどういうことなのかということを、スイスの神学者の、まあ牧師でもあるんですけど、聖書学者ですが、シュバイツァーという人がですね、こういうふうに述べています。ここで彼らは、イエスは彼が助けようとされたまさにその人たちのことのみを考えていたが、ゆえにこそ自分自身を救おうとはされなかったということを理解すべきであったのです。イエスが本当に救おうとするもののことだけを考えて、そして自分のことは考えなかった。私はこの文章を読んだときにですね、はっとすっと思いついたのは、あのエリコっていうね、賑やかな町で、その中で一番悪い人間、朝鮮人の頭のザカイという人が背が低くて、イエスが通るのを見えないために、木に登ったや。そしてイエスを見ようとしたらイエスと目が合った。その途端にイエスが、急いで降りてきなさい。今 あなたのところへ泊まりに来たんだよって言い方をして、でザーカイはもう嬉しくなってすぐイエスに、私は持ち物の半分人に施す、そして不正に取った人には4倍にして返す、つまり多分倍に取った、もうお金は一切いらないっていうふうに変わった。それはどうしてなのだろうか。私はあのことが書かれているルカによる福音書の19章の中でとっても大事な言葉があった。人々は皆つぶやいていった、彼は罪人の家に入って客となった。その当時の常識から言えば一番いけないことをイエスは自分からやった。私はしょっちゅうここの話をするときに、私ならとてもその言葉は出てこないでしょう。なぜならばエリコ中の人を捨てるからです。あんなインチキはいないよっていう悪口が当然出る。だけどイエスはそのことも意に介さないっていうのか、それほどまでにザーカイに集中した。ザーカイだけを思った。これが他人は救ったが自分は救わなかった。だから私の想像ではその後イエスの裁判が行われた時にですね、人々がイエスを十字架につけろって大勢が叫んだ、人々が叫んだっていうふうに言ってる、書いてあるんですが、おそらくこのエリコの町の人が駆けつけたんじゃないか、きり目の前で見たんですから。貧しい者の友、病人を癒す、それがとっても正しい大事なことなのに、あのエリコに来たイエスは自分が飲み食いしたくてあの一番悪いザーカイのとこ行ったよっていうね。私ももしエリコにいたらそれはもう叫んだに違いない、そう思うんです。しかしイエスはその時にザーカイのことしか考えてない。エリコの人がどうなるか、どう思うかは一切なくて、その人だけに打ち込んだ。この愛が私たちを救う。神の愛は私だけに向かうんです。体当たりでぶつかってくる。だからあの頑なザーカイが全く嬉しくなるぐらい、大げさに言えば私たちは地球上の他の人を犠牲にしてまで神が私たちを愛してくださっている、そのことの表れだというふうに思うんですね。モルトマンっていう人がそのことについてですね、こういうふうに言ってるんです。神は私たちのことで苦しまれる。この苦しむっていうのが、ここの苦難っていうのはパッションっていうふうに言われるんですが、それは同時にパッションっていうのは情熱という意味もある。だから苦しまれるのは情熱のから始まると、つまりお前が大好きだっていうそのパッションが苦しみを追われた。その苦しみを追われた方が私を愛してくださってる。だからもうどんなことも恐れはないというふうに言っていいのじゃないでしょうか。だからこのモルトマンという人は、神は私たちが好きなのです、私たちは本当に神に好かれているのですという、そういう表現になる。だからこのモルトマンという人は他のところでもこう言うんですが、人間が希望を失うところ、無力になってもはや何一つすることができなくなるところ、そこでこそ試練に遭い、一人見捨てられたキリストはそういう人々を待っておられ、ご自身の情熱に預からせてくださる。つまりここパッションという言葉が使われる。だからイエスが苦しみ、パッションされたのは私たちをどうしても自由にしたい、愛してるから、その両方が裏表にあるっていう、それが自分は救わなかったっていう、その意味ではないかというふうに思うんですね。今週受難週を送ります。私たちはそれほどまでに神に愛され、神に好かれ、そしてキリストが私たちをしっかりいいよと受け止めていてくださる、そのことを 確かめ、また本当に感謝して歩みたいというふうに思うのです。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、イエス様が他人は救っておきながら自分は救えないと罵られて、しかも最高の苦痛に耐え忍ばれた、その結果が復活でございました。イエスのあの苦しみは復活が当然結果として報いられるものであったと思わないではおれません。そのキリストが私たちをしっかり受け止め愛してくださっています。私たちが捉えられているその喜びをしっかり受け止め、また今週も苦しみを担っていてくださるキリストと共に歩んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。